2019年9月27日タックポッドキャスト2第62回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。先週は iPhone の新しいのが発売されましてお祭り騒ぎでしたね。うちの音楽部長の柴さんは丸の内の予約チームのですね列の3番目に並んでいたらしくて、テレビに映るわ取材されるわということであちこちで柴さんの顔を見たという感じでしたね。新しい iPhone が発売されるということはいつものように決まって新しい iOS が出るということです。今回は9月の20日に新しく出ました iOS の13、 この新機能について IT メディアモバイルが取り上げていましたので、そこから少し紹介したいと思います。対応機種に関しましてですけれども、 iOS の13は iPhone6S SE 以降というふうに思ってもらっていいと思います。古い方から言いますと iPhone SE、 6S そのプラスですね、それと7のプラス、8のプラス、10R、10S、10S Max というふうになってます。 iPod Touch は第7世代以降になっていますので、これをちょっと間違えないようにしてくださいね。で、ここで iPad のことが書いてない理由というのが、 iPad はいよいよ iPadOS13 から始まっちゃうんですけれども、移行しましたね。私はまだ忙しくてちょっとね上げてないというか、これね慎重にやらないと怖いのでまだやってないんですけれども、おとついに iPad は新しい OS が出てきました。それはねまた来週でも使い勝手も含めてね皆さんとお話したいと思うんですけど、とりあえず iOS の13です。大道は手持ちの iPhone XS そして iPhone 8 Plus、 どちらも iOS13 にしました。電池の持ちとかも別に全然変わりないし特に問題ないと思いますね。ではこの記事にあります新しい新機能、黒を基調としたダークモードに対応です。もともと MacOS にはすでにダークモード提供されていましたね。 MacOS の方は時間帯とともに色が変わったりとかそういうのもやってますけれども、 iOS でもいよいよこの黒を基調としたダークモードですね、目の負担を軽減できるということもありますけれども、特に有機 EL を使っている iPhone X 以降の場合は電池の消耗を防ぐこともできるんではないかと言われていますね。今までもApple Watch なんかは黒を基調としたアプリをずっと作ってますよね。 Apple がそうでないと審査通さないのも、その理由も周りが黒いというのもありますし、電池の持ちを考えると有機 EL の場合は黒がいいということでそうやってるという話ですからね。もちろんこの iOS のダークモードでネイティブな Apple からの提供されているアプリはもちろんすぐ対応していますし、これからサードパーティー製のアプリでもどんどん対応してくるということですね。もともとで Twitter の公式アプリなんかは対応してましたけれども、それがさらに対応するということなんですよね。新しい写真アプリですね、これがポートレートライティングに新エフェクト追加ということですが、まあまあ写真に関してはもういいです。カメラもね11の方で皆さん十分お話しされてると思いますんでね、そちらはじゃあまあさらっと流します。私が注目しているのは次の Apple ID だけで他社サービスにログイン可能というやつですね。これはサインイン with Apple ということで、 Apple の新しい発表会の時にちょっとさせてもらったと思うんですけれども、アプリやウェブサイトにログインする際に各アカウントを使わずに Apple ID さえログインとして使えばですね、そのサイトやサービスにログインできるようになるというものです。一度 Apple ID でログインすると次回以降はパスワード入力が必要なくって、Face ID を搭載しているものだったら Face ID、Touch ID でログインすることができると。いいですね。メールアドレスも特定のアプリと共有するか選べるし、 Apple がランダムな文字で形成した仮アドレス、仮メールアドレスというものが提供されますので、自分が何ていうアドレスでログインしたかも知らないので、かなり安全は安全だということになりますし、自分の まあ、Apple ID 自体はねもうバレてるんで仕方ないんでしょうけれども、ログインするウェブサービスでも、まあ、怪しげなところがあって変なスパムメール来たりすることありますから、その際に自分の本当のメールアドレスを教える必要はないというメリットがあるんじゃないかと言われてますね。これは NIDO の場合パスワード管理ソフトによってログイン ID なんかもメールアドレスそのものを使わなくていいものはランダムでいろいろとやってたんですね。そこも盗まれたくないということで、それが Apple 自体が提供してくるということで、うんうん、この番組聞いてる方でもいろんな方いると思いますが、私のように家にある機器は基本的にリンゴマークにと、コンピューターも Mac、タブレットも iPad、電話も iPhone という人間にとってはね、こんなに便利なもんはないと思いますんでね、はい、これにはだいぶ期待しています。新しいマップ、これも搭載されました。360度見回せるということですけれども、まあ、これはもう Google がやってることで2番煎じですから大した話ではありませんね。さらっといきました。次ですね、グループ分けできる新しいリマインダー、これねすでにちょっと私戸惑ってます。リマインダーを結構私使ってるんですよね。なぜかというと Apple Watch でリマインダー作成というとリマインダーができるので、忘れたりしないようにリマインダーをたくさん作ってるんですが、この新しいリマインダーはクイックツールバーから時間や日付、場所、写真、スキャンした書類などを追加できる代わりに、なんかですねリマインダーが自動的に整理されるなんかスマートリストみたいなのも追加されてしまったんですよね。でだからこれ複数のものを一つにしたりできるんですけれども、ちょっと使い方がまだ慣れていないので勉強しているところです。 Apple 純正のリマインダーですね、もうリマインダーとしての機能しか今までなかったんですが、結構これ便利なんですね。電車の中でさっと思いついたら Apple Watch に話しかけたり、あとは iPhone に話しかけたりすることによってリマインダーがとりあえず作成されて、その後後でゆっくりとその情報を、例えば時間でアラームにしたりだとか、場所に近づいたりしたらメッセージが出るようにしたりだとか、そういうこともできますんでね、そういう意味では便利です。それがさらに便利になったということで、まだちょっと使いこなせないのでもうちょっと勉強していきたいなと思いますね。でメッセージアプリが名前と写真を共有できるようになったそうです。メッセージアプリでは自分が相手に連絡した時に表示される名前や写真、ミー文字も使えるようになるそうなんですね。ただなんかこれ一つのお名前に複数の電話を登録するとダメですみたいなメッセージが出たんで、ちょっとこれの使い勝手も勉強していきたいなと思ってますね。あとはカープレイが2画面分割表示も可能になったということですね。アンボタの松尾さんに言わせると広島東洋カープレイってやつですけれども、はい、松尾さんもワンボタンの声もうお休みされるということですからね。松尾さんワンボタンの声お休みされたらうちのタックポッドキャストに出てもらいましょうかね。はい、すいません冗談ですっていうのがまあ大きなところで、他にもですね Apple Arcade が出てきたりだとか、充電が 80% を超えて充電しないようにするだとか、カレンダーでイベントに添付ファイルが追加できるだとか、 ZIP のなんかね圧縮と回答も可能になったらしいですし、女性には月経や妊娠からの期間の予測も可能ということで、もう何でもねこれねアップルに両方渡してしまってますよね。ちょっと私も戸惑ってるので、面白いと言ったらおかしいんですけれども、今までアップストアでまとめてアップデートが来た場合、アップデートするところがねまとめてアップデートすることが簡単にできたんですけども、そのアップデートするとかなくなってしまってですね、だいぶ困っていました。私もいろいろと調べてみたんですけれども、一番簡単なやり方は、皆さんよく聞いとってくださいよ、このまとめてアプリのアップデートする方法ですけれども、ホーム画面のアップストアのアイコンを長く押したら、なんですか 3D タッチのメニューみたいなのが出てきますよね。でそれでアップデートと押せば全てアップデートされるということが分かりましたのでね、皆さんそれ使ってみてください。その他もう一個なんかアップストア内のところのね、なんか右上の自分のアップライディのアイコンからピッピッてやる方法もあるんですけれども、この方が簡単だと思いますんでね、ちょっとどうやってアップデートするんねんと思われた方は、今言いました、誰かが言いましたね、アップストアアイコン長押しして、そこに出てくる 3D タッチメニューみたいなところから、これ 3D タッチメニューっていうのかどうか私も分かんないですけども、からアップデート選べばできます。というわけで20日に出ました新しい iOS の13ですね、さまざまな新機能があります。皆さんもぜひ活用ください。 iPadOS13 についてはまだちょっとね検証できてません。また来週でもお話したいと思います。はい、ではタックポッドキャスト第62回始まります。 タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年9月17日18時55分にリツイートした記事です。ドコモ10月1日から解約金を1000円に値下げ、 D カードで携帯料金を支払えば解約金なし、 IT メディアモバイルからの記事です。NTT ドコモがこの10月1日から2年契約プランの解約金を値下げします。さらには2年契約なしの場合の月額料金を値下げします。どちらも総務省からの指導があったということですので、これ自体はまあまあはあはあそうですかというような感じですが、注目したいのは D カードですね。ドコモが発行してますクレジットカードで支払えば解約金がなくなるということですよね。記事から読みます。10月1日以降にギガホ、ギガライト、携帯プランに申し込むと2年契約の解約金を9500円から1000円に値下げするということです。この辺の話はね、沖縄のプリンスがですねスマートフォン国でかなり詳しくお話しされてたので、私もそれを聞いてああと思ったんですが、この D カードの話はねちょっと出てきた、新しく出てきた話はねちょっと面白く読んでます。2年契約ありなしの月額料金差を1500円から170円する。これはまあこれも総務省に指導された金額ですが、そして2年契約なしの月額料金を1330円値下げすると。ただしこれ9月30日までにドコモに契約したユーザーについては今です現時点の条件が適用されて、更新月以外の10月1日以降にギガホやギガホライトに申し込むと変更前プランの違約金が解約金がかかるということですね。だから10月1日以降にやればいいと。ギガホ、ギガライト、携帯プランで2年契約なしを選んだ場合に、さらに今言いました D カードの話ですけれども、ギガホ、ギガライト、携帯プランを2年契約なしで選んだ場合でも、ドコモの利用料金の支払い方法を D カードや D カードゴールド、まあ、ゴールドカードのことなんでしょうけども、設定した場合は月額170円を割り引いて D カードをお支払い割りと。つまり170円が引いてもらえますから、解約金はゼロ、契約、2年契約のまあ料金がタダになるということですね。だからいつでもやめれるということです。ちょっと驚いてるのは、D カードの年会費を今まで初年度のみ無料だったのを永年無料にするというふうになるそうです。面白いでしょこれね、なかなかね。D カードのお支払い割というので具体的にいきますと、ギガホというやつでいくと、定期契約なし、つまり2年縛りなしにすると本当は5150円なんですね。で2年契約にすると4980円なんです。170円違いますよね。ただし D カードでお支払い割りするとこの2年縛りがなくても4980円で2年契約した人と同じになります。ですので考え方を変えると解約金がなしでっていうふうに思ってもいいということなんでしょうね。でさらにはこの D カードお支払い割の適用者を対象に支払い額の 5% を還元するキャンペーンですね。これも10月1日から来年の3月31日までですから、通常の 1% 還元にキャンペーンの 4% で合計 5% になるということですね。なんかこの増税のね返ってくるのと、まあ、なんかかこつけたような感じでなかなかいいんでしょうね。まあ、その解約金に関しては改正電気通信事業ということで総務省からの指導で解約金が1000円までにすることと、2年縛り、まあ2年縛りとか4年縛りでもいいんですけど、この定期約ありなしの月額差を170円以内にすると、170円以内ということで170円が最大ということなんですが、その話でこの話も出てきて、いろいろとオプションつけてですねドコモの囲い込みをしてるんだろうなと思うんですよね。ソフトバンクは9月の半ば13日でしたっけ、この時にも解約金やめてますし、 KDDI も10月1日から1000円170円にしてますから、まあ、それにドコモが追従したプラス D カード割っていうのをやったということなんでしょうね。まあ、いろいろとね言われてますけれども、1年に1ヶ月分の料金相当以上の長期利用者の特典が禁止となるということですから、新しく携帯プランを10月1日以降にやると、今まではポイントが3000ポイントとかねもらえた人おったんですけれども、 D ポイントが全部1200ポイント止まりになってしまうよということもありますので、まあ、良かったんか悪かったんかわからないこの制度ですよね。ただこの D カードを使ってる人はねだいぶ得ですね。どこもやっぱりそういう金融機関として長いことね D カードとか運用してるそのスケールメリットを生かしてこういうのやってますのでね、 結局ドコモがなかなか得になるというのよく分かりました。どうせ三大キャリアの携帯料金はほぼ横並びですから、皆さんもね自分のお得なところと契約すればいいなと思います。2019年9月17日18時44分にリツイートした記事です。交友関係まで調べられる米入国 SNS 審査厳格化、留学生足止めも IT メディアニュースからの記事です。アメリカ政府が外国人テロリストから国家を守るという名目で入国者の SNS 審査を厳格化していると。 SNS 審査っていうのはどういうことか言ったら SNS アカウントを入力といいますか停止させて、そのアカウントでどんなことを書いてるかって調べるということですね。この番組の2年ほど前にこれが導入された時ぐらいから何度かこのお話で取り上げてますけれども、最近この審査を入国に関してだいぶ厳格化しているということがあったそうです。9月のアメリカの新学期シーズンを迎えまして、このニュースではアメリカのハーバード大学の留学生が SNS の交友関係を理由に一時的に入国が拒まれるという事態も起きたということなんですね。アメリカの国務省がビザの申請者に対して SNS アカウント情報提出を義務付けると発表したのは今年の6月と。で、ビザの申請フォームですね、ネット上の申請フォームが更新されて SNS アカウントを入力する欄が新設されて、過去5年に遡って使用した SNS とそれぞれの SNS のユーザー名を入力するということが義務付けられているようです。無事にビザを取得できたとしてもですね、入国審査の空港で SNS をチェックされて、自分の投稿じゃないですよ、 SNS 友達ですね、 SNS の友達の投稿流に入国を拒まれたというケースがあったということなんですね。これ厳格化とかそんなんとだいぶ違いますよね。確かに過激な思想の友達がおったらその人も過激な思想なんかじゃないかというふうな疑いをかけているということなのかもしれませんが、例えばツイッターとかみたいに単に情報収集ツールとしてね、いろんな人の意見をね聞くためにフォローしてるとかいうのもちょっとありますから、そういうところから考えるとなんかちょっとね空恐ろしいと言いますか、ちょっと怖いお話だなと思いました。ハーバード大学の学生新聞によりますと、レバノン在住のパレスチナ人の留学生がハーバード大学に入るために渡米したところ、ボストンの空港で入国審査で足止めされて、かなり長時間にわたって事情を聞かれたそうです。入国管理官はスマートフォンとノート PC のロックを解除するように留学生に要求して、5時間にわたり内容を捜索したそうです。その後 SNS での活動について質問して、友達の中に米国と対立する政治的見解を投稿している人がいますよと。この人をね、この留学生の方は自分は政治的内容を投稿していないと、で他人の投稿までそんな責任持てるわけないやろというふうに言ったんですけれども、なんとビザが取り消されて国外退去させられたんだそうです。まあ、アメリカは同時多発テロっていうね手痛い失敗がありますので、水際で入国する人のテロリストなんかの入国を防ごうと思って一生懸命やってるということは間違いないと思いますけれども、本人の政治的思想とかそんなんで断るのは分かりますが、友達もというふうに言ってるんですよね。ちょっとねこの入国者のビザ申請フォームっていうのをねちょろっと見てみましたら、使っている SNS をプルダウンメニューから選択してユーザー名を記入するようにってなってるんですが、 Facebook や Instagram、Twitter や YouTube ですね、YouTube なんかこれ主要 SNS って今言うんかなと思いますけど、まあしょうがないですよね。情報に関しては国土安全保障局っていうやつですね、あの姫がよく言ってるスコーピオンっていうなんか海外ドラマ、アメリカのドラマの人たちがやってる国家安全保障庁か局じゃないんか、局じゃないです、エージェントじゃなかったですね、省ですね、省が担当者、その担当者が検証してアメリカの治安や国家の安全に対してなんか危機となるような人物でないかというような判断をするらしいんですけどね、まあ難しいとこですよね。本人が公開する情報でパスワードなんかは見ないはずなんですが、今回入国審査の段階でそういう風になったと。この9月で2001年の同時多発テロから18年経ちましたけれども、アメリカは一生懸命そういうことのまた思想的な危険者を取り除くということを一生懸命やられてるみたいです。これ自体は悪いことはないと思いますんでね、テロで人を傷つけるというようなことはよくありませんのでね、そういうテロなんかはみんなで防いでいきたいなと思います。2019年9月20日 0時39分にリツイートした記事です。スマホ決済アプリをインストールした人の6割超が利用せず継続率に課題か、 IT メディアニュースからの記事です。スマートフォン決済アプリをインストールした人のうち約 63% がその後アプリを利用していないということが MMD 研究所の調査で分かりました。内訳は全く利用していない人が約 47%、 会員登録は済ませたが使ってない人が約 11%、 銀行口座やクレジットカードを連携させたのに使っていない人が約 5% だったと。まあ、そのインストールはしたけれども 47% インストールしただけと、使ってる人も少ないし、ちょっと問題ですよね。大手のスマホ決済サービスのうち、これ実名が出てしまってるんですが、アプリをインストールした後の利用者が最も少ないのは折り紙ペイ、そしてその次が au ペイ、ファミペイ、モバイル、ワオンなどということでした。いずれもインストール後の利用率は3割未満ということで、一番少なかった折り紙ペイは 24% の人しか利用していない。だけども確かに折り紙ペイは入れました。折り紙ペイが始まった時ですね、確かローソンで使えるということで500円分の何かもらって使おうと思ったんですが、初めてローソンに使おうとして折り紙ペイでって言ったらレジの人がわからんみたいなこと言われたんで、折り紙ペイのねちゃんと使えますまで書いてあったんですけれども、でもうええやと思って、去年ですよね、ペイペイ始まる前ですもんね、折り紙ペイ使ってたものは。なのですぐやめましたね。インストール後の利用率が最も高かったのは、これはアプリの話ですけれども、ペイペイ、LINE ペイ、D 払い、楽天ペイというふうになってるようです。回答者は18歳から69歳で、よく使う方法は現金が 90%、 以下クレジットカード71、電子マネー 47%、 スマホ決済 16% ということです。若年層は現金、高年齢層はクレカで決済する多い傾向ということですよね。調査ではスマホ決済する人の 45% が3000以上の支払いに抵抗があると。ちょっとね、以前もお話したようにペイペイで払えるクラフトビールのイベントでペイペイで払ったら、私かなり取材でねしつこく聞かれましたもんね。なんか危険性はあると思わないんですが聞かれましたけども、やっぱりそういう危険だというイメージなんですかね。でももうですね、10月の1日、あとちょっとで10月の1日で消費税が 2% 上がって 10% になります。その 2% 還元だけではなくって、経済産業省が加盟店でキャッシュレス決済をした人に 5% 相当の還元をするというキャッシュレス決済の還元キャンペーンですね、これのアプリですね。財務がなんかね分かりやすいの作りましたよって、 PDF のね3000ページ超えてる、6000ページでしたっけ、超えてるのがあったりますけども、なんとこれ経済産業省の公式サイトから対象店舗を表示するデジタル地図が導入されたということです。キャッシュレスというその名も名前のアプリも配信されてます。これね、国の発注でどこのアプリメーカーが作ったのか分かりませんけれども、大阪のペニルさんだったらいいなと思いながらですね、やる前は PDF ファイルが長すぎるというふうにみんな怒ってましたし、財務がね今言いましたようにテキスト化して非公式の検索サイトを作ってますが、公式サイトから地図で使えるようになりましたんで素晴らしいと思いますね。まあ、こういうところですね、国お金はかけてるんでしょうけれども、ちょっとね遅くなってるんでね、でまあやりますって早言えばよかったのに言うてないからみんな心配してたということですが、まあ、こういう感じでキャッシュレス決済ですね、スマホ決済に関しても国が後押ししてます。皆さんぜひねスマホ決済使うと生活が便利になりますんでね、ライドはおすすめします。2019年9月20日0時42分にリツイートした記事です。新しい iOS13、 iPhone11 に向けてテクログからの記事です。これは IIJ ミオの技術的なブログ、テクログというものなんですけれども、ここでですね IIJ ミオモバイルサービスの中で新しい iPhone、 新しい iOS の対応をどのようにしているかというお話です。書いてありますように毎年恒例の行事ってなっていますが、今年の秋も新しい iOS の公開、新しい iPhone の発表が行われます。話題の新製品だけに皆さんも興味津々かと思います。私たち IIJ のメンバーもこの時期は落ち着かない日々を過ごしていますと。 IIJ モバイルサービスでも iPhone、 iPad の利用者が多く、早く新しい OS を使いたい、新製品を使いたいという期待を持ちの一方、 アップデートで何か不具合がいたらどうしよう、新製品を買っても IIJ ミを使えるのといった心配の声で感じていらっしゃる方もいると思います。 IIJ では新しい iOS、iPhone について順次作動確認を行っていきます。その方針について案内しますということです。動作確認は iOS の正式版公開後、 iPhone 発売後に順次実施しますと。確認は対象機種と取り付ける SIM の組み合わせごとに行っていますが、近年 iPhone、iPad の種類も増え、また eSIM もありますので組み合わせが膨大になっています。確認には時間がかかりますので、ある程度の確認ができた段階で結果を順次お知らせしますというふうに書かれています。実はですね、そういうふうに書いてあるんですけれども、この IIJ ミオのチームの皆さんはですね、 iOS の13が日本時間の9月20日その夜中の2時ぐらいですかね、その時にですね、すぐに検証されているということらしいんですね。そしてその2時24分には IIJ のサイトですね、ツイッターアカウントでしたかね、そこでちゃんとできますできませんっていうのをパッと上げてくれてるんですよね。ですね、皆さん多分夜中に会社に残って、そして iOS が公開された瞬間にすぐアップデートして検証しているということだと思います。 IIJ のこの IIJ ミオというものはフル MVNO というふうに言われていますので、日本では Apple Watch のセルラー版は3大キャリアしか使えませんけれども、その3大キャリアに続いてですね、 Apple Watch がIIJ ミオで使えるようになるんじゃないかと期待している方も多いと思うんですけれども、今回の記事にもそれはきっぱり無理だというふうに書いていますね。この秋には新しいアップルウォッチ5世代も発売されています。アップルウォッチは3世代の頃より GPS プラスセルラーモデルとして、アップルウォッチ単体で LTE の通話通信ができるモデルが提供されています。 GPS セルラーモデルは eSIM が使用されているため、 IIJ ミオの eSIM でアップルウォッチが利用できないのという質問がたくさんいただいてますと。確かにアップルウォッチでは eSIM が使われているのですが、 eSIM にデータを書き込む部分がアップル独自方式非公開、まあ多分ですね、暗号化されてって、これ使うと著作権が違反したりするということで、業界標準に完全に準拠しているわけではありませんと。 IIJ の eSIM は業界標準の GSMA の eSIM コンシューマーモデルに対応していますが、技術情報が非公開のアップルの独自手段は対応することができません。そういうこともありまして、 IIJ ミオの eSIM をアップローチで利用することはできません。ですからこれが IIJ の方の設備がどうにかすれば対応するということではないんですね。つまりはキャリアと同じだけのこともできるようになってます。する MVNO ですからね、アップルが情報公開方針を転換してくれないとダメだということですので、これをよく IIJ の技術ができないんだというようなことを言ってる人いるんですが、そうではないということですね。ですから現状でもうできるようにはなるんですけれども、アップルがその技術的なところを公開していないので、 IIJ ミオでは無理だということですので、皆さんも IIJ に期待するのではなくて、アップルにこの話は期待してもらいたいなと思います。最後にですね、ライドも MVA の IIJ ですが、 iOS アップデート後通信が安定しない場合はAPN の構成プロファイルをインストールし直せばいいと言われています。もし皆さんも不安定になった場合は、 IIJ に限らずですね、 APN の構成プロファイルをインストールし直すと良くなることもありますのでね、諦めず試してみてください。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
コメントありがとうございます。
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
新型 iPhone SIM ジャッカースタンの加工と内容濃すぎて140文字では書ききれない。3回聞き直しました。ハッシュタグ今週の肉姫 Android 10使い勝手の感想を聞きたいです。 ブラフォード2さんから9月21日8時52分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。3回聞いてくれたってよかったね。
はい、新型 iPhone SIM ジャッカーチタン加工と第60回のお話ですけど、今この話どれが興味持ちましたか？
今日私新型 iPhone 見てきた。
どこで？
心斎橋。
そうですか。
見てきた見てきた。
え、アップルストア行った？
行ってみた。
あんたアップルストアなんか行けへん言うとって、わしより先行ってるじゃないか新型 iPhone 発売後
だって誰も周り持ってる人おらんねんもん。
あ、なるほどね。
緑が見てみたかって。
あ、どうやった？綺麗やった？
うん、なんか意外と緑がこう深かった。
まあまあ、そのカメラに関してはみんないいっていうけど、あれ別にカメラが密に増えたからじゃないですもんね特にあの写りがいいっていうのは、あれは CPU で処理してやってるんであって、ピクセルはもともと綺麗やん
でしょでしょ、
うん、でしょ。それやったら姫怒るかもしれんけど、ファーウェイの P30 が一番綺麗やで、カメラ。
あ
いや、ほんまに
ピクセルはそれを去年の時点でもうできててんで、完成しとってんで、ファーウェイの
時間。あ、まあ、いや、サムスンとかもあのファーウェイなんかももともと結構良かったですよ。
うん、
P30 はね、なんか軽いしいいっすよね。
うーん、
で、ね、シムジャッカーの話がね、やっぱ怖いですよね。そのいわゆる普通はほら OS の脆弱性っていう話じゃないですか。
うん、
SIM が積んでるアプリに脆弱性があるってことって、機種を問わないっていう恐ろしい位置情報が盗まれるような話ですね。
はあ、すごいね、うん、最強だよね。でもね、
うん、そうなんですね。あとチタンの加工ってね、 IT 関連ニュース言うとってね、チタンの加工って IT ニュースになるんですかね。まあいいか、
うん、
チタンの話しましたから、
タックキャストのいいところでしょ、
うん、まあね、他のポッドキャストさんでは取り上げないような話ですからね
ね、うん、
ところで Android の 10.0 はどんな感じですか？
うーん、なんかいまいちなんだよね
あ、ほんまに、うん、まあそれは使い慣れてないからっていうことじゃないの？
いや、なんかそんなに大きな 目玉ってなくない？むしろなんかアプリがまだ追いついてきていないので、
う
ん
う
ん、あ、
そういうことか。逆に
いろいろ不具合が起こるのね。
まあそういうわけで今週もね、盛りだくさんの内容でお届けしてますんで、ブラさんまた聞いてください。
今週も3回何とぞコメントからでいいよね、
はい、いやそれは
3回聞くのは
ブラさん書いてるの全部コメントやなくてニュースやないか
バレた。
はい、ブラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、今回からコメントのコーナーは銭湯での収録になったのですか、それともブラックレインで使われた古い倉庫での収録でしょうか、どちらですか。ハッシュタグ肉姫より反響する大道さん、大木豊重さんより9月22日11時49分にツイートいただきました。
はい、大木さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ちょっとコメント以降だいぶ響いてましたからね。
絶好調やったよね、うん、
あれ部屋が狭かったんですかね。
そうかな、普通の会議室だったけどね。
まあそうですね、決してあの風呂場で撮ったわけじゃありませんので。
うん、ブラックレインちゃう？
ブラックレインって松田優作
わからんかった。
え、ああ、あの松田優作と高倉健さんどっちも亡くなったね
ほんまや。
大阪が舞台のヤクザ映画みたいなやつですね。
ああなるほど。
島木ジョージさんとか出てたね。島木ジョージさんも死んだね。
パチパチパンチ？
パチパチパンチ、そうそうそうそう。
へえ。
大木さん曰く肉姫より私の方が反響してたらしいですわ。
おかしいな。
まあ頑張りました。
もっと別のとこ頑張ってよ。原稿早く作るとかね。
その辺する？
私に報告するよりも前にツイッターでつぶやくってどういうことやね。
今日あの姫とね、ちょっと夜収録の前にお昼たまたま天王寺にお互いにいたんで、
うん、
飯だけ食うてさっと、実際45分ぐらいでしたね、一緒におった
食後のコーヒーも飲んでくれへんかった
すいませんでした、私もちょっと用があったんで、たまたまお互いに天王寺におったんで、おじゃあ飯食おうやってパッて飯食
う
て、
うん、
でその時に姫にあの午前中家出る前にツイッターにね書いた、まだ原稿書けてません頑張りますみたいなやつを見てたら、だいぶお怒りでしたね
な、口でよう言わんかったからツイッターの投稿画面見せてきたんやろ。
まあそうっす。その後私もメシ以外はひたすらもう頑張って書きました。
よう頑張りました。
ありがとうございます。今週ね、いっぱいコメントいただいてますんで次々聞きましょう。沖さん、はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、姫も大道さんも声がいつもより響いて聞こえる、ひまちゃんから9月20日20時42分にツイートいただきました。
はい、ひまちゃんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そういう話されたんで、ひまちゃんに、お、ひまちゃんもじゃあぜひね、山の話とか、ほら山の SNS の話時々書いてくれるじゃないですか。
うんうんうんうん、
ね、あんなんちょっとうちの周りにね、私も姫も専門の人いないんで、もうひまちゃんにね、うん、ぜひ話してもらいたいなと思って、じゃあ今度出てくださいって話したんですよ。
うん、
自信ないのでタイトルコールだけは出たいそうです。
へ、うん、タイトルコールは許されへんから、バイニャーならいいよ。
タイトルコール出た人多いですね。
タイトルコールは譲られへんわ。
ああ、これでも au でも大阪でタイトルコール出たい人って言って5,000円払ってもらったら、タイトルコール、うん、番組はずっと続くんやから、皆さんからもらって、うん、10人おったら10回に分けて配信したらええだけや。
お
で、ここで5,000円取って現場では3,000円って安くなった気になるやん。
ブラックレインってことですか。はい、ブラックレインの方ですか。
ブラックレインの方です。
はい。
はい、ひまちゃんまたね、10月のエイジム東京で声取れたら取ってきますんで、
お
ぜひタイトルコールお願いします。
酔っ払う前にちゃんと取ってきてね。
わかりました。はい、ひまちゃんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ポテチは減ってもバイニャー増量、対面の方がリアクションの温度が違いますね、プラスさんから9月20日20時47分にツイートいただきました。
はい、もう一本いきましょう。
はい、姫のバイニャたくさん聞けてラッキーや、セントマントナーム青さんから9月20日19時8分にツイートいただきました。
はい、プラスさん、セントマントナームさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
バイニャがね、エンディングじゃなかった、おまけのコーナーでいっぱい流れたんで、
まだ言えへんで、さよならをまだ言えへんで。
まあそらそうやろうけど、なんだか何回も何回も言うから、バイニャバイニャって。
だっていつまでも続けていくからさ。
いやでもあれはね、続けていくこともなかったんです。なんでか言ったら、退出時間が迫ってたんで、早出なあかんっていうことで。
そうそうそうそう、
ちょっと焦りかけてたんですね。
うん、
いやでもやっぱりね、対面の方がこう、なんていうんですかね、私も編集時間が短くて済むんで助かります。
うん、声も響くしね。
響くのはまあどうでもいいと思うけど。
うん、
どっかね、本当なんか撮れるとこがあると助かりますよね、姫ね。仕事帰りにパッと会ってパッと撮れば早終わるじゃないですか。
デッキがね、もうちょっとね近かったらいいのにね。う
ん、まあその私はね、デッキ実は境水線なんで帰り道なんですよね。うん、
私ちょっと駅から遠いからね。
え、嘘、境水線の駅からは繋がってるんですよ。姫中央線やからやろ。
うん、
そうね、中央線の駅からめっちゃ遠いよね。同じ境筋本町っていう名前やけど、だいぶ遠いからね、あれ2つの駅は。
うん、
うん、まあ、難しいところではありますわな。まあそういうわけで、プラスさん、セントマントラムさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、うちの番組は時々聞くのがちょうどいいです。 AUGM 大阪への登壇を引き受けたものの、何を喋るか悩む日々が続きそうです。あ、タックポッドキャストも毎回聞いてますよ。みっつあんさんから9月22日14時にツイートいただきました。
はい、みっつあんというか、みっちゃんという発音した方がいいんですかね。空海のみっちゃんから、
みっちゃん、
コメント、みっちゃん、そうです、みっちゃんですね。みっちゃんからコメントいただきました。コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
空海 IT ニュースってですね、結構1900回以上やられてる番組なんですね。
すごいね。
うん、だだだって毎日やる時もあるわ、直撃飛んだりする時もあるんですけれども、そちらの番組のお二人、すき、うん、ちゃんとみっちゃんとどちらもですね、来てくださるということなんで、じゃあぜひご登壇くださいというお話をさせてもらって。
おお、
はい、姫もご存知のように、でも大阪結構ポッドキャスターの方出てくれて登壇してもらうことって多いじゃないですか。
うん、
はい、なのでぜひその、まあ、枠としてですね、皆さんもそのベンダーさんのお話もいいけど、このユーザーグループというか、ユーザーとしての皆さんのお話も聞きたいでしょ。
うん、
というわけでお願いしてます。
でも悩む日々が続くらしいよ。
はあ、はあ、 私なんか何度もあのタックポッドキャストとして登壇しますけど、何一つまともなこと言ったことありませんか。
うん、私に至っては立ってるだけやからね。
その他私他の AUGM とかね、何やったらあのポッドキャスターのワンボタンとアップルクリップの合わせて2000回トークショーみたいなんですね、東京でやったやつ、
うん、
あれにゲストで登壇しましたけどね、
うん、途中でトイレ行ったやつやろ。
そうそうそうそうそうそうそう、そうです、はい。何一つまともなこと言ってないですから
大丈夫、大道さんのまともなコメントは多分誰も求めてないから
まあそうですね、
ここで喋ったらいいよ、はい、好きなだけ喋り
ありがとうございます、
うん、コメント以外のところでね。
あ、わかりました。というわけでエイジも大阪でぜひねお会いして、空海 IT ニュースのお二人のお話期待したいと思いますね。
楽しみにしてます。
はい、楽しみにしてます。ビッツさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 Apple Watch の受け取りはスムーズに完了しました。しかし iPhone 11 Pro ともにめちゃくちゃ売れてましたね。カメラ周りの造形も綺麗でなかなか良かったですが、触ってみてスルー決められました。来年は買い替えたいです。高文さんから9月20日14時21分にツイートいただきました。
もう一丁いきましょう。
はい、今回 iPhone 11 Pro のグリーンと Apple Watch 5セルラーを購入しました。広角カメラに惚れました。サブカメラとして使い倒します。常時点灯 Watch 5も満足です。イプラムさんから9月21日22時33分にツイートいただきました。
はい、高文さん、イクラムさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、お二人とも新しいものを受け取られた、買いましたということですね。
ねえ、
高文さんはアプローチの受け取りを20日の日多分行かれたと思うんですよね。
うん、
で、まあ、その後に11プロを見てこられたということだと思います。
うん、
イクラムさんは姫が言ってた11プロのグリーンですね。
うん、
それとウォッチの5のセルラー版を買われたということですね。
でかかった、マックスかな、うん、うん、でかかった。
要はラインナップとしては 10R が11になって 10S が11プロになって、うん、10S Max が11プロ Max になったっていう感じなんで、
うん、
多分ですけどほぼ大きさ変わってないんですよ、 10S と11プロ
は。あ、そうなんや、
うん、
へえ。
カメラの形状が変わってなかったら、何やったらケースもそのまま使うんじゃないかって言われてるぐらいですからね。
あ、そうなんや。でもカメラ隠れちゃうよね、うん、
見つめになっちゃったからね。10も 10S も結局スルーしとって、 10S 買ったもんだから、発売されて何ヶ月も経ってから 6S の動きが悪いから、まあ、しゃあないな、買うかって買っただけですからね。
うん、
ああ、まあまあ別に今のところ満足で、そんなんぐらいね、わしね、なんかちっちゃいの欲しいんですよ。
うん、ここ
メールと電話ができたらいい。
ピクセルでいいんじゃないの。
ピクセルでかいね
でかいかな。
もっとちっちゃいな、あのショート方向の箱ぐらいの。
それ電話しにくくない
まあね、メールも見えへんかもしれんね。
ガラケーでいいんじゃないの。じゃあ電話は
ガラケーか。うん、まあそれも一つの手やね。
うん、あの2つ折りのやつ。
ただなんか充電器を別々に持ち歩くの嫌なんで、このライトニング1本でどっちも使えるっていうのがいいな。
うん、
言うてること分かるでしょ。
うん、
うん、まあまあまあまあ、新しいアップの製品ね、いいとは思いますけど、すぐ必要かというとまあまあね、別の問題ですから、欲しい人は買えばいいと思いますんで、またね AGM 大阪でみんなの見たいと思いますんでね、待ってます
ね。みんなの見たらちょっと欲しくなっちゃうかもしれないしね。
そうですね
まあ、なんやなんや今の間はは
い、まあ、そういうことです。というわけで、高文さん、生田さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、たまたま立ち寄ったエディオンさんに在庫あったんで買っちゃった裏蓋かっこいいナイキモデルはキャンセルしました。水金地下木デッカマンさんから9月20日20時10分にツイートいただきました。
はい、デッカマンさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
新しいウォッチ5の裏蓋の話なんですね。
ほ
ー、はあ、まあ、それよりもですね、
うん、
テッカマンさんは私と一緒でナイキモデル、私実は今まで買ってるアップローチみんなナイキモデルなんですよ。
うん、
ナイキモデルってだいたい2週間後ぐらいに発売されるんですよね。 発表されるのは一緒なんですよ。同じ日に発表されるんですけど、うん、発売がナイキモデルの方が2週間ぐらい遅れるんで、テッカマンさんもナイキモデルを注文してたんですね、予約で。
うん、
だけど近くのエディオン行ったら在庫あったんで買いましたということですね。
もうアップルの思うツボやん。
まあまあ思うツボっていうのはまあ言い過ぎかもしれないですけど、そういうことなんでしょうね、
うん、裏ボタンに惚れてしまったってことやね。
まあはい、まあ惚れていいと思いますよ。
え、じゃあさ、大道さんはこんだけ、うん、あんまりあんまりやあんまりや的なこと言ってるけど、そのかっこええっていう裏蓋見てないってことやろ、うん、
まあ見てはないですね。
じゃあテッカマンさんと一緒で見たら買っちゃうかもしれないね。
どうでしょうね。
いつもそんなんやったっけ、温度感。
え、いやいや、そんなこと だってあの、私ウォッチにしてもですよ、アイフォンにしても、その飛びついて買ってないですからね、もうここ何年も。
ウォッチは買ってるんじゃないの？
え、ウォッチは第一世代買ったでしょ？
知らんけどさ、
うん、でその後第二世代が分かりました。第三世代買わず第四世代買ったんですよね。
ああ、
大きく進化したところですよ。で第五世代は多分スルーして次のは買うんじゃないかなと思ってます。
ほう、
うん。で iPhone の方は私、うん、カメラあんまり興味ないんですよ。
しかもいいカメラ買ったばっかりやしね、
うん、なので多分欲しいとはあんま思わないんだと思うんですよね、
うん
うん、というところですね。
確かに大道さん別に写真にこだわりないよね。
私だってビールの写真しか撮ってないんで、
うん、だって食べ物美味しそうに撮ろうっていう情熱とかあんまりないやろ。
あ、そうそう、記録としては撮りますけど、その美味しそうとかそんなんは、うん、あんまり考えたことないと思うね。記録としてはちゃんと姫も見たことあると思いますけど、いっぱい撮ってるんですよ。 SNS にあんま上げてないんですけどね、全部は全部、
うん、
はい、エディオンですよ。これは著作権ないと思いますんで、 CM ソングなんで。
エディオン、エディオンってやつでしょ。あ、新着セールが来たぞってやつだよね。
ちょっと何言ってるか分かんないです。
何やろ、人に言われるとイラッとするわ。
はい、そういうわけでテッカマンさん、コメントありがとうございました。また見せてください。
はい、ありがとうございました。続きまして、確かにせっかくアップルウォッチだけのエコ外出できるのに、 QR コード決済のために iPhone を持って外出しないといけないジレンマ。ペイペイはさすがですね。ウォンバットさんから9月20日19時8分にツイートいただきました。
はい、ウォンバットさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これ先週のペイペイはアプローチに対応しましたという話ですね。これどうなんですかね。でも iPhone と Apple Watch が Bluetooth で通信してなかったら、
うん、
ペイペイのバーコードって出ないんじゃないかな。ちょっと分かりませんけど、なんかそんな気がします。まあ、ちょっと分かんないですけどね。でもまあポケットに iPhone 入ってりゃええんで、
うん、
私はのランニングするじゃないですか、
うん、
よく物を買うのにクイックペイでアプローチで買ってたんですけど、
うん、
ペイペイで買えるようになりましたね。だから、
あ、そっか、
うん、まあ便利っちゃ便利ですね。
うーん、
クイックペイを使うのやめたんで、カードの引き落としが一桁減りましたもんね。
うん、まあ使ってるお金は多分変わらんのやろうけどね。
まあそうそうそう、変わらないと思いますよ。まあ、変わらないと思いますけど、まあね、ペイペイの場合ちょっと還元も何パーセントかあるし、うん、まあ嬉しいことは嬉しいですね。
でもクレジットカードはさ、ポイントが貯まっていくやん。
ああ、確かに。でもまあ、
ちょっと嬉しいやん。
なんかその現金で還元とかって嬉しいんですけど、ポイントでって言われてもなんかあんま嬉しくないですよね。
なんかポイント貯めてるって意識はないけど、
うん、
いつの間に固まってるやん。思いがけずタダになると嬉しくない？
ああ、なるほどね。それはあるかもしれんね。
うん、
新幹線とか乗ったらね、ポイントが溜まってて、なんか
グリーン車に帰れるよね。
ああ、そうそう、グリーン車に帰れるね。そうそうそうそう、あれも良かったですね、うん、東京行く時なんかよく使ってました。
うん、わかるわかる、あれ嬉しい。
大阪から西に行くのってそんな混んでないけど、東に行くの混んでるんで、グリーン車乗りたくなるんですね。
わ、うん、かるわ。
うん、もう今度のAGM 東京も結局行きも帰りももうグリーンにしましたんで、うん、飛行機をやめて、
まあ行けるかどうか分からんけどね。
そうね、もうそろそろ近づいてきたんで言ってもいいかなと思って。
甘いな甘いな。
まだまだ直前までこのネタは小出しにしていきますんで。
はい、
はい、大本さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きましては、同じこと考え思ってる人がいるんだなとタックキャストを聞いていたら自分のコメントだった。ヒトさんから9月20日14時13分にツイートいただきました。
はい、ヒトさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これ先週あった期待感を持たせるためのような進行ではなくポンポンとテンポよく進んでましたねとかいう話ですね。やっぱり聞いた。
ちょっとわかるよね。
同じこと思ってる人おるんやと思ったんですけど、私もね、時々ですけど、うちの番組の番宣のあれ出させてもらってるじゃないですか。
うん、
あれ流れるとドキッとするんですよね。あれこれうちの番組なのに、なんでこんななんか編集の仕方がおかしいんやろと思ったら違うんですね。私が番宣用に作った編集なんでそれでいいんですけど。ちょっとビビったりします。
私今日収録やから前回の聞いとかな怒られるわと思って聞きながら大道さんとのランチに行ったら、うん、同じ声の人に出会ってちょっとびっくりした。
今聞いてた喋りと同じ喋りよね。
そうそうそうそうそう。
わかるわ。それコーヒーさんと山形で会った時の感動と一緒やろ。
そう、あれちょっと感動するよね。
感動するよね。
うん、なんかちょっと有名人に会えたからがね。わあ、いつもの人やみたいな。
お好み焼き源でゆずきさんが喋った時と一緒やね。
生で声聞くと、はい、わーと思う。
なるほどね、確かに。
あ、
私の声も姫の声もね、皆さんの印象に残ってですね、生で聞いたらおっと思ってもらえるようになれればいいなと思います。
はい、
はい、そういうわけでヒトさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは Apple Podcast アプリでのレビュー、 Facebook ページ公式ブログへのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
対面収録の時はねコメントが多くてちょっと今回はお読みできない方たくさんいましたけれども、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト第62回もエンディングを迎えました。
はい、
最近うちの番組でもスラックで打ち合わせすること多いんですが、そのスラックでですね、ハンコの代わりの決済システムを使おうという動きがあるみたいですので、うん、インターネットウォッチの記事から取り上げます。
はい、
スラックが目指すものとは、同社自身スラックの強みと弱みをどう捉えているのかということですか。まず姫はスラックはしてますよね。
うん。
何やねん、そのカエルを押しつぶしたような声は何やねん。
ちょっといまだにあんまりもうなんか新しいさ、うん、サービス受け入れられへんくなってきたやん。
まあスラック自体はそんなに新しくはないんですけど、簡単に言えばチャットアプリと思ったらいいんでしょうけれども、いろんなアプリと連携ができるんですよね。
うん、あ、うん、そうなんや。
そうなんですよ。だこれからねもっといろいろとみんなで使っていきたいんですけど、Google ドライブなんかとも連携できるので、
うん、
スラックが3つの柱を重要だと考えているのは、1つ目はどんなチームでもスラックを使える使いやすいツールであること、2つ目は共有チャンネルと、これ共有チャンネルというのが企業間のコミュニケーションということですね、
うん、
で3つ目はプラットフォーム化ということで、スラックを使うことでプロセスやワークフローの自動化が進んでいくようになってもらいたいということですね、
うん、
グループやなんか使ってるでしょ姫も。
うん、
グループウェアとチャットアプリとなんか一緒にしたような感じですか。
ほ
う、うん、でその別の会社同士の人でも、うん、さっき言いました共有チャンネルみたいなんで そのプロジェクトを一緒にやってまた別々のとかいうのができるって感じですかね。
チャットワークとはちょっと違うな。
まあ、チャットワークは純日本製のやつですよね。まあ、それとそこまで大きく変わらないと思いますけど、やっぱりスラックの方が便利は便利ですね。チャットワークは日本のベンチャーで追っかけてる感じですよね、スラックを。
そうなんや。
まあまあまあ、そんなこと言ったらチャットワークの人怒られるかもしれないですけどね。で、まあテキストでない絵文字によるアクションの可能性ということで、その延長として決済をハンコの代わりにこのイラストでやるということを言ってるみたいです。
へ
え、はい、絵文字そのものに承認ボタンの機能を持たせるということですね。印鑑文化を批判する人はおるんですけれども、私は印鑑文化っていいと思うんですよ。法人の話でも、例えば代決して押すもんっていっぱいありません？でもそれが印鑑文化じゃなかったら、サイン文化って社長にほんまにサインしてもらわなあかんわけですよ。
はあ、なるほど。
ってことはそれで例えば社長サインするだけで一日終わんちゃうんかみたいな話になるわけですよね。なのである意味印鑑文化がええとこもあるんですね。そのハンコ預け取ってお願いする、それは別にあの権限の委任としてやってるっていう意味ですよ。だからその法人で印鑑なんかちゃんと登録するじゃないですか、日本の場合法務局でね。法人格、いわゆる法的な人間ですよね。人間じゃないんですけど、それに印鑑もあって、それがですから組織としての意思として押せるっていうことが大事なのかなと思って。まあまあまあ、合議制でね、誰かが決済できるとか、まあまあ企業文化にもよるんでしょうからね。大きい組織やったらやっぱり例えば役員会が全員ね承認しないとダメで、それが動きが遅いって言われることもあるけど、まあ、人のお金預かってるわけですから、それも大事やし、難しいところであるでしょう。まあまあ、スラックはそういうのにもまあ切り込んでくるんだろうなと思ってるんですね。やっぱこの社内メールを使わないとかっていうので、メルカリなんかもスラックばっかりで、5年ぐらい前にもうやめたって書いてますね。メルカリは5年前から社内メールを使っておらず、全社の連絡手段をスラックに一本化したというだそうです。
難しいよね。いろんな会社とやり取りするから、そこのなんか常識があったりするやん。
あの書類の提出は一太郎でお願いしますとか。
ね、まあ今時一太郎はないけど、ワードじゃないとダメですとか。
でもやっぱりさっき言った Google ドキュメントっていうのとやっぱり連携できるっていうのは大きいみたいなんですよね。でうちらも結局こうやって Google ドキュメントで原稿を見ながらやってるわけですから、こうやって Slack でうまくできたらいいなと思ってるんですよ。はい、姫は実はあの天王寺アップルクラブの Slack 2つ入ってるのご存知ですか？
はい、今日ちゃんと入りましたよ。
はい、クルーフのタックのねマークでやってる方は番組用なんで、私と姫しか入ってません。
まあやり取りは一回もしたことないけどね。
そうね、あなたが見てないので。
はい。
で白い方は天王寺アップルクラブみんなで共有してる方ですね。そこでまあ今ねいろいろ AGM 山形に向けていろいろとねやってるんですよ。
ちょっとずつ順応していきます。
はい、なんとね、タックには山形支部ができましたからね。
イエイ。
はい、
山形支部長、
山形支部長はコーヒーさんです。
お
ー。はい、で副支部長は秀樹教授です。
はい、
はい、
なんで教授なんかな。
え、なんか音楽関係のこと教えてるんじゃないの。
知らんかった。
はあ、で秀樹教授は AGM 山形の実行委員長として、AGM 山形を来年の1月か2月ぐらいに計画されてるということなんでね。
はい、
はい、我々タックもまあその全面的なバックアップということで、まあ、やっぱりユーザーグループがまずあって、そのユーザーグループが企画するということが大事だと思うんで、言い方悪いですけど私は AGM 大阪の代表もやってますから、ちょっとしたノウハウもありますしね。
はい、
はい、あと佐竹さんも柴さんも AGM 東京のコアメンバーとしていろいろな経験がありますんでね、アドバイスできたらいいなと思って今動き始めてます。というわけでいろいろとみんなでバックアップしようと思って頑張ってます。
はい、
姫もよろしくね。
ちょっととりあえず日にち決めてもらえるかな、さっさと。
それ私に言わんとですね、日にちは皆さんご期待くださいっていう言い方した方がいいんじゃない。
あ、そうですね。秀樹さんお願いします。
はい、お願いします。
はい、
またちょっと、ね、スラックから話ずれるんですけど、
はい、
姫 T シャツデザインがほぼ出来上がりました。
ちょっとストラックの話終わったん？
はい、終わりました。
はい。
姫 T シャツ、
お、
あの可愛い姫のなんていうのあれ、イラスト、
うん、
背中には大道現象の文字、
あのよくタックポッドキャストにも出てくる3匹も登場してるやつやろ、
はい、あ、そうですね、うちね、あれ準レギュラーなんで、はい、
あれ、
は
い、大道さんの上に猫3匹が乗ってんだよね。
あ、そうですよ。一応私のシルエットの上に猫が乗ってますんで、うん、
ハゲ取るから分からんかったわ。
はい、もうこの番組が配信される頃にはね、多分デザインが決まってて皆さんにお見せすることもできると思いますんで、ご期待ください。
お、
まあね、でもやっぱり T シャツまともなやつで作ろうと思うと、どうしてもデザイン料と込みすると2500円から1枚3000円ぐらいかかりそうなんですよね。
じゃあ私の元にはいくら入ってくるの？
あなたの元にゼロや、ゼロ。ゼロ。
なんでや。
なんでやって、黒字化できへんで、多分あれ。問題は
むしろ赤字やろ。
まあ、はあ、そうなると思いますね。まあ、しょうがないです、それはそれでね。まあ、皆さんには本当に今週番組が配信と同時ぐらいにはあのデザインもお見せできると思いますんで、ご期待ください。
はい、
でも東京にね、持っていけたら持っていこうとは思いますんで、着ていけたら着ていきますから。何、
そこは大阪、
あんた大阪来えへんやろ。
うん。
あ、どっちでもいいんじゃん。
ああ。そうっすね。
そういうわけで来月はエージェム東京、大阪、そして来年はエージェム山形と、
はい、
皆さんと楽しめるイベントを企画してますんでね、よろしくお願いします。
はい、
はいはい、それではタックポッドキャスト2第62回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第63回は来週10月の4日金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。3回も聞いてくれたって。
かぶっとるじゃないか、もう一回お願いします。
しゃべんな。3回も聞いてくれたって。
ありがたいですね。新型 iPhone のが。
かぶんな、かぶんな。
もう一回3回からお願いします。
3回聞いてくれたって。
よかったね。ありがたい。
なんや今日。
もう一回お願いします。3回聞いてくれたってよかったねまで言い切ってお願いします。
誰喋ってくんの。